リカちゃんのミラクルラジオ。皆さんこんばんは。パーソナリティの動くパワースポットのリカちゃんです。今日は月曜日です。お仕事始め、今日もワクワク過ごせましたか？ミラクルラジオは魅力的に楽に楽しく生きている方をゲストにお招きして、楽しく生きるコツ、自分らしく生きるコツなどを紹介する番組です。今日のゲストはものづくり人あや鈴木彩乃さんです。後ほどご登場していただきたいと思います。ミラクルラジオはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、愛知スタジオからお送りいたします。はい、それでは早速ものづくり人あや鈴木彩乃さんにご登場していただきましょう。彩乃ちゃん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、もうすごい緊張してね。大丈夫よ、大丈夫大丈夫私のラジオは2本の柱でやってて、私が本気で応援したい人をゲストに来ていただくというのと、そのゲストさんから1人だけ本気で応援したい人を紹介してくださいって言って紹介してもらうんですけれども、はい、彩乃ちゃんの場合は後者の方で、はい、の石川治さんの紹介なんですね。
はい、
はい、なぜ私が今ゆっくり言ったかというとね、今日ねわざわざね石ちゃんが来てくれたんですよね。石ちゃん、ありがとう。そうなんですね。私ね、石ちゃんに彩乃ちゃんのおすすめポイントって何って、推しポイントって聞いたんです、はい、そしたらね、もうとっても綺麗で可愛くて、もう彩乃ちゃんとは前世からつながってるソウルメイトで、石ちゃんの可愛い妹ですっていう風にね言ってくれてね、石ちゃんもこの隣でねこんな風に紹介されて照れちゃうよねね、でもね本当にね可愛いみたいで、リカちゃん僕行っていい収録って言ってねわざわざ今日ね仕事終わって駆けつけてくれたんだよね。愛されてるね、彩乃ちゃん。
嬉しいです ね
今日は30分よろしくお願いいたします。では彩乃ちゃん、自己紹介をお願いいたします。
はい、ものづくり人あやとして活動しています鈴木あやのと言います。
はい、ありがとうございます。ものづくり人っていうことなので、はい、多分ものを作ってると思うんだけど、はい、どんなものを作ってるんですか？
はい、ですね、今はガラスのアクセサリーをメインに作っています、うん、あとお花、本物のお花を使った、うん、あのイヤリングとかピアスとか、そういうアクセサリーも作っています。
本物のお花なんだ。
そうなんです、
すごい。そうなんですね。じゃあその彩乃ちゃんがその仕事をしたきっかけって何ですか？
はい、もともと小さい頃から私ものづくり大好きで、
うん、
もうずっと趣味でビーズのアクセサリーを作ってたんですね、うんうん、で栄養士の勉強するために大学に入って関西の方に住むようになったんですけど、うん、そこで今まで田舎では見たことのないビーズがすごいたくさんあって、
あ、そっか、
もうしかも値段も安くて、うん、もうそれで制作魂に火がついてしまったんですよ、うん、で本格的に工具を揃えて制作をするようになりました。で私これピアスじゃなくてイヤリング派なんですけど、うんうん、イヤリングって可愛いものがなかなか市販でないんですよ。
ない、わかる。私もね、ほんと最近ピアス開けたの。去年の夏ぐらいに開けて、それまでイヤリング派だったからね、もう全部ね、ショップ行くとね、ピアスなのに、これがイヤリングになったらいいのにって。
もうそれが悔しくて悔しくてですよね。よくイヤリング派あるあるで、
そうそうそう
そう、そうそう、イヤリング派あるあるんですけど、そうそう、うん、もうそれが悔しくて、うん、もうないんだったら、もう自分で作ろうっていう感じで、そ
う
なんです。それを思いながらずっと作ってました。
うん、
はい、で最初は、うん、ビーズ系だけだったんですけど、うん、妹の成人式用に髪飾りを作るっていう風になって、うん、そこで初めて造花を使い始めたりとか、あとカルトナージュといって、うん、厚紙で作った箱に紙とか布を貼り付けていくっていう、フランスのそれ伝統工芸なんですけど、それを見つけた妹が、これもまた妹なんですけど、うん、妹がぜひこれの道具箱が欲しいって言われて、それでまたカルトナージュというものを始めたりとか、うん、アクセサリー以外も結構いろいろ まあ、ないものは作ってしまい精神なので、
すごいね、
いろいろやってるので、うん、それであのアクセサリー作家ではなくて、うん、ものづくり人っていう風にしました。
か、
はい、そうなんです。
そうだね、ものづくり人だね。
そうなんですよ。
私もなんか欲しくなったら言う、あれじゃこれ作れないって聞いちょっと相談するよ。
まず相談してください。
そっか、アクセサリーのアーティストじゃないんだ。
そうなん、
まあ、それもやってるけどっていう感じ、
ね、そうですね。
無から有も作れるんだね。
いろいろいろいろやります。
面白い。へー、は
い、でまあ、大学を卒業してからは、管理栄養士として働いて、うん、その後美容の業界とご縁があって、エステとかネイルとかメイクのお仕事もしてたんですね、うん、でそのうちに私ヘルニアになってしまって、うん、もう全然動けなくなっちゃったんですよ。それでまあちょっとこのまま仕事をするのは難しいだろうということで辞めることになって、で私はこれから何をして生きていこうかなってずっと考えてたんですね、うん、そしたらあの栄養士をしている時も美容の仕事をしている時もずっと自分用にアクセサリーを作ったりとか、あとお友達の結婚式用にティアラを作ったりとか、
すごい、
あとパーティードレス用のその服に合わせてネックレスを考えて作るとか、もうずっとものづくりしてるなっていうことにその時気づいたんですよ、うんうん、でこうなんかを作り出すとか生み出すっていうことが、あ、自分にとってものすごい喜びなんだなっていうことにその時気づいたんですね、うんうん、でまあ、もうちっちゃい頃からずっと30年近くものづくり続けてきてるので、よっぽど私ものづくりが好きなんだなっていうふうに思ったんですよね、うん、それで2014年の秋に私はこれからもう作家として生きていくぞっていうふうに決めて、うん、そこからあの出展を始めるようになりました。
すごいね、妹さんが結構ターニングポイントだね。
お姉ちゃんこれ作れるみたいな感じですね。
すごいね、いい妹さんだね。え、もう何でも作れるじゃん。
いや、苦手なものもあるんですよ。
あ、そうなんだ。
あります。
何でも作れそうな気がする。
あの苦手をちょっと克服しようと思っていろいろチャレンジしたりもします。
そうなんだ、はい、なんかね、メインの商品もね、
あ、そうですね、
あるんだよね。
はい、あります。ですね、
うん、
ガラスはあなたの宇宙とつながるガラスというものなんですけど、うん、これは私あのガラスは始めまってまだ3年ぐらいなんですね、うん、たまたまあの江那市内に、あ、私江那に住んでるんですけど、うん、江那市内に住んでる方でガラス工房を持ってる方がいらっしゃって、知人の紹介であのその方につないでいただいたんです。でお会いしたその日に1個作ってみるっていう風に声かけていただいて、うん、実際にやってみたらもうすごく楽しくて、うん、でもうあのその先生が作ったガラス もとにかく美しくて、もうすぐその魅力に取りつかれてしまって、うん、それであの月に 1,2 回あの自宅から1時間弱ぐらいかかる工房へ、
すごい、ね、
通い続け、うん、結3年間ぐらい通い続けましたね、うん、であのずっと作ってます、
うん、
でこのあなたの宇宙とつながるガラスというのは、うん、まあ、あの主にペンダントトップを作ってるんですけど、うん、まあ、大きさはだいたい3センチぐらいですね、うん、で見た目が宇宙の銀河を閉じ込めたような、
あ、そうそうそう、そんな感じする、
はい、
うん、
もうキラキラしてすごいキラキラしてる、すごい綺麗なんですけど、それをあの見る角度とか、うん、あと光の当たり加減とかでもう全く違う幻想的な世界が広がっているというガラスで、もう私もあの時間を忘れてついついこうじーっと見入ってしまうようなガラスです。でこのガラスはあのよくトンボ玉ですかっていうふうに聞かれることもあるんですよ。ガラス好きな方だとやっぱいろんな種類のガラス知って見えるん で、うん、で聞かれるんですけど、実はそのガラスとはちょっと違っていて、うん、あの硬いガラスっていうんですね、硬質ガラスというガラスで、うん、2000度に近い火で作っています。
2000度ってあまり聞いたことがないけど、2000度ってどんだけの暑さなんだろう。
すごいよね
、
はい、あの普通のガスだけだとそこまで温度が上がらないので、うん、酸素ガスも一緒に使って、
うん、
あのもうファイヤーっていう感じですね。もう音もやっぱ結構すごいです。もうあのちょっと近づこうもんなら前髪燃やしたりとかも、しますし、
そうだよね、だって2000度だもんね。
はい、あの透明なガラスなのでまだまだ暑いんですけど、
うん、
全然それを忘れて、うん、ちょっと触っちゃったりとかすることもあるんですよ、 もう痛いなんてもんじゃないですね。
そうだよね。
で作業中にうっかり触っちゃった時とかは、うん、途中で手が止めれないんですよ、うん、ずっとガラスの棒を回し続けていないと、うん、ガラスが変な形になっていっちゃうので、うん、ずっと動かし続けてるんですけど、そこで途中で火傷したらもう我慢するしかないんですよ。
いや
もうとにかく我慢をして、うん、途中で手が止めれるところまでは我慢をして、うん、もう手が止めれたらもうダッシュして水に氷にっていう感じ。結構危険と隣り合わせです。
ね、すごいね、はい、
ですこのガラスは透明度がすごく高くて、うん、あと割れにくいっていうのと、うん、大きさの割に軽いっていう特徴があります。で、まあ、全部一つ一つ手作業で作っているので、あとは色の合わせ方とかも、うん、私の全部その時の直感で、あ、うん、この色とこの色を今日は使いたい、あ、この色も使ってみたいなっていう風でその場で組み合わせをしていくので、うん、もうすべて世界に一つだけのガラスたちになっています。
そうだよね。だってさ、その場で作るってことはさ、多分直感だからさ、配合なんて覚えてないじゃん、は
い、覚えてないです ね。
だから本当にオンリーワンだよね。
そうですね、
一個一個がオンリーワンだよね。
そうです。よくこれと同じのが欲しいですって言われて、そうなんですよ。もう作り終わったそばから、うん、何のガラスをどのぐらい使ったかっていうのはもう覚えていないので、うん、やっぱり同じものはできないですね。
すごい。もうその間本当ゾーンのに入ってんだよね、きっと。集中して。
そうです ね、
スポーツ選手とかで言うね。
はいはい、
すごいね。だってすごい綺麗だもんね。なんかそのガラスって聞いてびっくりしたの私。え、これガラスでできてるのっていうぐらい、なんだろう、透明感がある。
そうですよね。
うん、あとなんか中になんかちょっとキラキラ、本当に宇宙が入っててキラキラしてて、はい、なんか銀とか金とか、もう私キラキラ大好きとかしてるから、すごい可愛いから女子受けするよね。
そうですね、うん、どっちかというと女性の方の方が多いですね、うんうんうん、
でもね、男性もね、青とか、ね、グレーとかいろいろあるから、はい、男性受けもして。
そうです、男性で気に入ってくださってる方もたくさんいらっしゃいます、ね、はい、
すごい。
まあ、大きさがその3センチくらいのペンダントトップを今までメインに作ってきてたんですけど、うん、もう小さいのはないんですかっていうのですごい皆さんに言われてたんですね、うん、でもうずっと試行錯誤を重ねて、やっと去年の暮れにちっちゃい1センチくらいのペンダントとか、あとイヤリングとかピアスとか、うん、耳につけれるサイズのものもなんとか皆さんにお届けできるようになりました。
こうやってやっぱちっちゃい方が難しい。
難しかったです。
そうだよね、だってこのガラスを溶かすんだもんね。
そうなんですよ、火加減がすごく難しくて、火が強すぎると全部一気に溶けてしまうので、形が作れないんですよね、うん、でも今度火が弱すぎると溶けないので、うん、
あ、そっか、
その微妙なその火加減をどうするかというのと、あと火が小さい割にはやっぱ熱量がすごいんですよね、うん、でそれに気づかずにずっとバーナーにすっごい集中してやっていたら、うん、途中でジリジリってなんか音がし始めて、うん、最初何の音か全然気づいてなくて、うん、これ何がジリジリ言ってんのかなと思って、ふと途中で私前髪燃えてるって
すごい、そんだけ集中するんだね。
そうなんですよ、そんな事件もありました。
もうなんか職人あるあるっぽいね、集中するからね、はい、気をつけてね。もう、
はい、気をつけます。
もうすごい、もう愛情はたっぷり、情熱もたっぷりもう受け取ってるから、はい、だいたいそれはいくらぐらいで販売してるんですか。
はい、ですね、3センチぐらいのペンダントトップは、うん、15,000円前後で販売させてもらってます。あと、イヤリングとかピアスは5,000円前後で、
うん、
はい
はい、じゃあそのあやねちゃんがこの作るとき、ものを、ね、作るときってどんな思いで作ってるの。
はい、ですね、
うん、いいよ
ちょっと待ってください。
いや大丈夫大丈夫、
なんかもういろいろドキドキしすぎて、
うん、大丈夫
はい、うん、私はですね、人だけじゃなくて物にも魂が宿るっていう風に、うん、まあ、小さい時からずっと考えてるんですよ、うん、で特に自分が作るものっていうなると、作り手のその時のエネルギーがそのまま作品にも入るっていう風に思っているので、うんうん、自分がよしやるぞっていう気持ちのある時しか作らないようにしてるんですね、うん、もうちょっとでも調子が悪いなと思ったらもう絶対やらないです、
うん、
で あとその作った作品を身につけて見た目が綺麗に見えるっていうのはもうそれはもう当然だと思うんですよね、うんうんうんうん、それだけではなくて身につけることでその人の内に秘めてる輝きっていうんですかね、うん、そういうものを引き出してくれるような作品を作りたいと思って制作をしています。
いやー素敵ー、はい、
なのでものだけどものじゃないっていうんですかね、うんうんうんうん、こう持ち主にこう寄り添ってくれるパートナーみたいな存在であってほしいなと思って、うんうん、かっこいい作品を作ってます。もう
そうだよ、はい、もう本当そうだと思う。もうそのあのもうだから宇宙とつながっちゃうんだよねきっと。そういうねあやなちゃんの、
ね、そうですね
思いもあるからね、はいはい、もうだってあのあやなちゃんファンの石ちゃんもねすごい宣伝してくれてるし自分も自らつけて
そうなんですよ。もうね
営業マンかっていうぐらい
すごい気に入ってくれてるんですよね。すごい気に入ってくれてるよ
ね、はい、ね本当爆発的に売れててさ、あの綾野ファミリーっていうのもあるじゃない私はじめなんでそれと思って
そうですよね、
一社が勝手にファンクラブ作っちゃってさ綾野ファミリーのペンダントのファンの人をね、
はい、
あの集めて、綾野ファミリーちょっと綾野ファミリーを説明して、
はい、まずじゃあ綾野ファミリーがなぜ生まれたかっていうので、うん、そのこのガラスのその火付け役になった方がいらっしゃるんですけど、うん、杉山明さんというアーティストの方で、うん、この方は世界を100カ国以上旅していて、うん、画家であり小説家でありそして歌を作って歌うっていうミュージシャンでもあるマルチに活躍されてる方なんですけれど、うん、その方がこのガラスを見てすごく興味を持ってくださって、2017年の終わり頃にオーダーをしてくださったんですね、うん、で3ヶ月ぐらいいろいろ構想を重ねて作ってお渡ししたところ、もうすごく気に入ってくださって、うん、もうライブの時にもそれをつけて歌ってくださったり、それいろんなところで紹介もしてくださったんですね。でそれでまたライブに来ていたお客様がまた興味を持っていただいて、でぜひ私がライブに行ってると今日持ってますか見せてくださいというふうに声をかけてくださったりとか、あとライブ会場で出展してくださいというふうに声をかけてもくださることが増えて、去年は結構あちこち行ってまして、北海道から東京、あと北陸、あと四国とかですね、
すごい、
とにかく、うん、あちこちいろんなところでアキラさんのライブをきっかけにガラスがお嫁に行きました、うん、でライブ会場で気に入って購入してくださった方もいらっしゃいましたし、あとは私も自分の宇宙が欲しいですっていうことでオーダーをしてくださる方もいらっしゃって、うん、でそのアキラさんをきっかけに仲良くなった仲間たちをアキラファミリーって私たちよく呼んでるんですけど、うんうん、それと似たような感じですよね私の作品を持ってる方を綾野ファミリーっていう風に石ちゃんが呼んでくれるようになりまして、うん、でもちろんガラスが綺麗なのでそれに惹かれて購入してくださる方は本当に多いんですけれど、うん、私も綾野ファミリーに入れてくださいっていう感じで私の人間性に惹かれて購入してくださる方もいらっしゃって、うんうん、もう本当に嬉しいなと思ってます。
うん、私ね、はい、すごい分からない、あやのちゃんと喋っててすごい純粋だからやっぱ私も不安になるもん。なんかね、あ頑張ってってなんか応援したくなっちゃう、なんか妹みたいな。だから私大好きな石ちゃんのご紹介だから私も本気で応援するんだけど、はい、なんかね応援するって、まあ、応援はするんだけどなんか、ね、妹みたいな感じかな。だから、まあ、石ちゃんと私は両思いだからね。
そうですよね。
その妹でお互いの妹って感じかな。
いや嬉しいです、
うん、だからみんながすごくあやのちゃんが大好きっていうのはすごくわかる。
いや嬉しいですね。
うん、でもオーダーもできるって言ってたんだけど、オーダーってどういう風にすればいいんですか。
はい、ですね、うん、Facebook の方に書いてあるんですけれども、うん、そちらにフォームがありますのでそこから必要なことを記入して、うん、送っていただくとオーダーができます、うん、で私と顔見知りの方は直接お話ししていただいた方がどんな雰囲気かっていうのも直接話してもらった方が私もイメージがしやすいので、うんうん、できるだけ皆さん私に会いに来てもらえると
そうだ、ね、
とっても嬉しいです、
うんうん、金額はやっぱりオーダーだと高くなるの。
オーダーは今は1万5000円で受けてます、う
ん、じゃあそんなに変わらないね。
そうなんですよ。
いやそれだったら絶対オーダーがいいよね、
はい、しかも私がよし これだなって思うまで何個も作るので、
うん、
もうあのすごくいいものがお届けできるはずです、
ね、
は
い、いやー素晴らしい。え、あとあれだよね、最近工房持っちゃったんだよね。
そうなんです、工房を作りました、
ね、
まあ、さっきもお話ししたんですけど、うん、月に 1,2 回ずっと3年間、うん、あの通ってずっと作っていて、ふと2018年になったら私個展やるって急にふと思いついたんですよね、うんうん、でもあの個展をやるとなるとそれなりにやっぱり作品をしっかり作り込みたかったですし、作品数もあの揃えたかったですし、でもそれを今の現状だと月に 1,2 回だと
めっちゃ時間かかる、
これはオーダー制作もあるし、うん、私はいつになったら個展ができるのかわからないぞと思って、それで自分の工房を持つ決心をしたんです、うん、なんですけど、まあ、あの酸素もガスも使いますし、普通のお家の中でよしちょっとやってみようっていう感じでできるような感じではないので、うん、設備も結構しっかりしたのがいりますし、それであの作業ができる場所を確保しなきゃいけないっていうことと、あと必要な器具とそういう工事の手配をしなきゃいけないっていうので、うん、まあ、その費用がかなりかかるなっていうのは分かってたんですよね、うん、であの地元でこう自分の好きなことを仕事にしている仲間がたくさんいるんですけれど、彼女たちにいろいろ相談をしたら、あのクラウドファンディングみたいな形で自分のガラスのオーダーを受けて、うん、皆さんにちょっとそれで資金を応援していただいたらどうかなっていうことで、あのまあ、セルフクラウドファンディングって言うんですかね、
セルフクラウドファンディングっていうのがすごいよね、
自分が窓口になって、うん、あの支援をしていただくというものをやりました、う
ん、すごいね、それで集まっちゃったんだよね、
本当にあのたくさんの方が協力してくださって、まあ、イベント会場であの作品を買っていただいたその金額もあの、うんうん、工房用にも回しましたし、うん、そういう話を したら、まあ、そのイベント会場で作品を購入してくださった方、あとはあの頑張ってねって寄付をしてくださる方もいらっしゃって、うん、あとその頑張ってねってオーダーしてくださる方と、その期間で多分200名以上の方と私やり取りをさせていただいたと思います。
すごいね、やっぱ、はい、それはまあ NHK の魅力だね、
本当にありがたいですね、もう本当に皆さんに支えられての私、ね、今の活動だと思ってます。
本当だ、その、ね、メインの商品がさ、あなたの宇宙とつながるガラスっていう風に、はい、いう名前で の商品名だと思うんだけど、はい、この名前の由来って何ですか、
はい、これはですね、うん、あのこのガラスを見たお友達がこれは宇宙とつながるガラスだねっていうふうに、うん、あの言ってたのを参考につけさせてもらったんですけど、うん、でもこれただの宇宙じゃなくてあなたの宇宙ってなってるんですよね、
うんうんうん、
でこれあの理由があって、この私のガラスを購入してくださった方からいろんな報告が来るんですね、うん、あの体の軸がぶれなくなったとか、うん、人間関係が良くなったとか、自分のことをもっと大切に思えるようになりましたとか、なんかお守りにしてくださる方もいらっしゃるんですけど、うん、なんかすごい不思議な報告が来るようになって、うん、であのさっきもお話ししてたんですけど、魂が作品に宿るっていう話をしたと思うんですけど、うんうんうん、あのその作品がお嫁に行った先でガラスたちが持ち主の気持ちをこう汲み取ってくれるっていうんですかね、
うんうん、
そう一緒になんか寄り添ってくれてるんじゃないかなって思うんですよ、うん、でその人のやりたいこととかこうなりたいなっていう自分自身の奥に秘めた思いと行動をあの自分自身の中に広がっている宇宙と外の現実とをこうつなげてくれるっていう意味で、あなたの宇宙とつながるガラスっていう名前にな
ってます。すごい素敵だよね。
なんか不思議なことがあるんです ね
あとね、なんか新シリーズもできるんですよね、はい、
そうなんです、
ぜひ紹介してください、
はい、あのこのガラスを見た方が、あそういう今のお話もそうなんですけど、うん、こうあのラピュタの飛行石ってありますよね、あの光がピッと出るのがありますよね、うんうんうん、この飛行石みたいに、うん、その人の行く道をこう指し示してくれるようなガラスだねっていうふうに、あの言ってくださった方がいて、うん、まあ、その言葉をヒントに今、うん、しるべのしずくという名前で、
かっこいい、
はい、そうなんですよ、うん、新シリーズをちょっと考案中です、うんうん、
すごい、それもね絶対よね、
はい、
道しるべだもんね、
そうなんですよね、
かっこいいな、ありがとうございます、はい、じゃあ、じゃあ今後の活動を教えてください。
はい、はい、ですね、これから、まあ、出展もするんですけれど、うん、あと個人の、個展とあと他の作家さんとの共同展もやりたいと思ってます、うん、私を紹介してくれた石ちゃんと、うん、毎月愛知県の岡崎市のパソコン教室はじめの一歩というところで、うん、不思議マルシェを開催してまして、私は毎月岡崎に行っております、 あとは5月3日にはエコをテーマにしたイベントが岐阜県の中津川市であるので、そこではあの出展と出演も予定をしています、うん、あとあの6月の1日から5日まではミシンキルトの作家さんと一緒に作品を、うん、あの竜をテーマにした作品展も予定しています。はい、あとまだいいですかね、喋っても。あとはあの、まあ、あきらさんのライブにも行くと思いますので、ぜひあの声かけていただけたら嬉しいなということと、うん、私自身も実は今年あきらさんのライブを主催することになってまして。
そうなんだ。
そうなんです、うん、6月の15日に江那市の日展月展という場所でライブを主催します、はい、ぜひ遊びに来ていただきたいですね、
はい、その時あやなちゃんも歌うの？
歌うのかな、
ま、歌うよね、
まだ、まだ決まってない
です。でもさっきさ出演って言ったからさ、はい、シンガーとしても活動してるじゃない、内緒にしてたけど。
そうですね、まだ言ってなかったです ね、
そうそう、もうぜひちょっとなんかワンフレーズ歌ってください。
はい、
はい、はい、どうぞあやなちゃん、
は
い、
ではあのあきらさんのひまわりという曲からワンフレーズだけ、
はい、
はい、光り輝くひまわりのようにあなたに向かって笑っていたい、強く優しく素直な気持ちであなたの心に咲き続けたい。
すごい上手、
あ、恥ずか
しい、すごい歌声、声がいい。
合唱が好きで、うん、ずっと合唱やってるんです。
すごい、そんな感じするわ。ただの素人とは思えなかったところだった。ありがとう。そんなあやなちゃんと連絡取りたいわって人はどうすればいいですか？アクセス方法教えてください。
はい、Facebook と Instagram をやってます。ひらがなでものづくりビット、漢字であやと書くんですが、あやという字は彩りという字です。
はい、はい、ありがとうございます。アクセス方法は Facebook、Instagram、ものづくり人、あや、あやは彩りという字ですね。それでは後半に入っていきたいと思います。はい、このミラクルラジオではゲストさんの人生を楽しむコツ、自分らしく生きるコツをお聞きしています。ほんと純粋なあやなちゃんなんですけれども、そのあやなちゃんの人生を楽しむコツ、自分らしく生きるコツを教えてください。
はい、私はとにかく楽しいもの、好きなものに囲まれて生きていくっていう風に決めてまして、
うん
うん、まあ、ものづくりはもちろんそうなんですけれど、あの自然もすごく大好きなので、あの川に行ったりとか土触ったりとか、うん、あと神社に行ってぼーっとするとか、そういう自分の時間を持つっていうのを大切にしています。
はい、ありがとうございます、はい、本当にね、あやちゃん楽しそうだもん、見てて
あのよく
すごいね、はい、キラキラしててすごい楽しそうだもんね。もう
あのだいたい笑ってる顔が印象的っていうふ
う
によ く言われます。
はい、ありがとうございます。おたえのちゃん、時間になってしまった、はい、早いね。
早いですね、
どうでした？
あ、緊張しました。
本当、初めちょっと緊張してたけどね。
そうなんです、私2017年のお正月に夢の種に出てみたいって思ってたので、
うんうん、あ、そうなんだ。
そうなんです、2年越しの夢が叶いました。
ありがとうございます。その夢を叶えさせてくれてありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、それでは最後にリスナーの皆様にメッセージをお願いいたします。
はい、ぜひあのいろんなところに出展してますので、私に会いに来ていろんな作品見ていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。今日のゲストはものづくり人あや、鈴木あやなさんです。あやなちゃん、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
お相手はパーソナリティのりかちゃんと、ゲストは
ものづくり人あやの鈴木あやのでした。
それではまた来週、
バイバイ。